たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいの時間がやってまいりました。今月もスタジオには、倉敷歯科医師会から公衆衛生部理事の大山明弘先生、そして公衆衛生部委員の水川あゆみ先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
水川先生初登場、
はい、
どうしたのかって大丈夫、はい、初登場ということで、
はいはい、よろしくお願いします。
今日はかなりね、大事なお話をしていただけるということで楽しみにしているわけなんですけれども、はい、大山先生、その前に、はい、と言ってはなんですけれども、
はい、
歯の健康フェア、
はい、
こちらが、日程がバシッと決まって内容もバシッと決まりましたね。延期になってたんですよね、
はい、そうですね、はい、延期になってた、第45回の歯の健康フェアになるなりますが、
はい、
11月14日の日曜日に、うん、倉敷健康福祉プラザにて行います、
はい、
毎年6月に、ね、行ってるんですけど、今年はコロナの影響で延期してまして、うん、11月にということで、また十分な感染対策を施した上での開催となります、
はい、
少しですが内容を紹介させてください、
はい、
まず講演会なんですが、うん、絵画を見る大原美術館所蔵品を通じて心に健康をと題しまして、うん、講師に大原美術館学芸統括の柳沢秀幸さんをお招きして行います、
はい、
FM 倉敷のアートアット大原でもおなじみですよね、
う
ん、柳
沢。そうですね、もうお話が面白い方なんですよ、
は
い、ですね、
は
い、
が語る美術館とはという話になるかと思いますので、
はい、
時間は10時からとなっております。
10時から、
はい、参加は無料で、うん、会場参加もしくはオンラインによるライブ配信参加が選べます、
うん、
詳しくは歯科医師会のホームページかお電話ですね、086-422-2122までお願いします。
前回そのスマコさんの時に僕も行かせていただいたんですけども、はい、何が感動したかって、まあ、そのもちろんねそのお話も感動したんですけど、入るまでの完璧なそのなんていうのやりくりというか、
そうです
ね、下で体温を測って、はい、で3階からどっかに上がって、
そうですね、
でテーブルがあって一人一つに座っていただいて、はい、その住所とかそういったことをアンケートに答えていただいて、そうですね、でその使った鉛筆もちゃんと別個に直して、
そうです
ね、でそこからまた会場の5階に上がっていって、
はい、
でそこでも検温があったのかな、なんかありながら、
はい、
もう本当にこうスムーズに、あ、皆さんいろんなことやっぱり先生だから考えてらっしゃって、ね、こうやってうまく今日にしてくださってるんだなと思ったんですが、今回はさらにこのインターネット配信もあるという、
そうです、はい、さらにあの会場ちょっとっていう方においてもその、うん、
はい、
あの気持ちよく見ていただこうと思ってそういうのも用意しました。
なるほど、はい、ぜひ、ね、いろんな方法で見ていただきたいと思いますが、はい、この講演会の他にもイベントがだから、
そうですね、
他の会場であるという、
はいはい、その他のイベントとしまして歯科相談、はい、手洗い講座、
はい、
マタニティ歯科教室、
ほう、
歯科衛生歯科医によるオーラルフレイルの話、
はい、
歯科技工歯科医によるかぶせ物作成の実演、
うん、
歯科医師、あ、ごめんなさい、あの倉敷市保健所健康づくり課による健康倉敷21や、はい、倉敷サンベジプロジェクトに関するパネル展示などがあります、
はい、
こちらも全て参加無料ですので、
うん、
皆様どうぞよろしくお願いします。
だんだんと以前の形に近づいてきてるような、
はい、
そんな感じがいたしますけれどもね、はい、11月14日日曜日歯の健康フェア倉敷健康福祉プラザ9時半から1時までですけれども、はい、柳沢さんのお話10時からということで、ぜひね、いろんな形でこちら楽しんでいただきたいなと思うんですけれども、はい、今日はですね、その、まあ、その他のイベント、の中にありましたマタニティ歯科教室ということで、このマタニティ歯科教室担当の水川先生にいろんなお話をお聞きしていくということになっております。
はい、
ね、先生出番がやってまいりましたよ、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マタニティ歯科とかマタニティ歯科教室っていうのは僕あまり聞いたことがなかったんですけど、まあ、もちろん言葉とすれば昔からあったとは思うんですけれども、はい、こうやってイベントの中でやられるっていうのは今年がこれは初めて、
そうですね、
はい、ことになりますけれどもね、
はいはい、
これ具体的にはどんなお話を今日はしていただけるんでしょうか。これは
そうですね、うんうんうん、まあ、妊娠中になると、まあ、お口の変化っていうのが通常の、はい、女性の方と比べ、うん、いろいろ変化が起こってきますので、あ、そうなんだ、
はい、
まあ、歯肉の状態だったりとか、
はい、
そういったこと、まあ、今後 出産にあたっての、うんうん、まあ、子供さんのケアだったりとか、うん、そういったことを、まあ、勘弁にお話ししていきたいと思います。
妊娠をしてる時っていうのはじゃあ、はいはい、いろいろと症状とか、はい、まあ、いわゆるその歯茎の炎症とか、はい、そういったものっていうのも出やすい。
そうですね、まあ、出やすい。そうですね、うん、まあ、ホルモンのバランスが変化したり、ちょっとやっぱりお腹が大きくなられるので、うん、まあ、呼吸がちょっと浅くなって、はい、お口で呼吸をされたり、あ、まあ、つわりとかで、はい、まあ、歯磨きが十分できなく、うんうん、どうしてもこう間食が増えてしまったり、うん、まあ、食生活のバランス乱れが起こしやすいという生活環境が少し変わってきます、
うん、それって例えばじゃあ妊娠中にまあそうなりますよね、はい、でじゃあ例えばお子さんが生まれた時に生まれると同時に、はい、スッと消えるわけじゃないってことですか。
そうですね、うん、やっぱり歯周病っていうことが当然妊娠中に起きていけば、うん、はいはい、すぐには消えるものではないと思われます。
そうか、はい、じゃあお子さんが生まれてもその歯のいろんな状態というのは引き続きという、
はい、はい、まあ、ケアをして、
うん、まあ、はい、例えば妊娠中にじゃあそういったいろいろとこうお口の状態が悪くなりましたよという時に、はい、出産とか妊娠への影響っていうのはなんかあるもんなんですか。
そうですね、まあ、はい、まあ、進行した歯周病にかかられている妊婦さんに関しては、はい、まあ、低体重出産や早産の危険性が高まると言われておりますね。
あとはどんな感じですか。これは
あとはそうですね、うん、まあ、妊娠性の歯肉炎として、うん、まあ、ホルモンのバランスが変化することによって、うん、お口の状態としては妊娠性歯肉炎、うん、まあ、歯肉が出血しやすかったりとか、うん、はい、まあ、そういった出血が起こしやすかったりという口腔内の変化も起きてきます、
うんうん、はい、じゃあやっぱり、まあ、なりやすいけれどもなりやすいからこそ特に気をつけた方がいいという。
そうですね、まあ、つわりが落ち着く、うん、まあ、4ヶ月頃には、はい、まあ、検診をしていただいて、うん、まあ、歯医者さんの方で口腔内の環境を見ていただいた方がよろしいかと思います。
つわりがある時って、まあ、僕はそのもちろん経験ないんですけどね、歯磨きもしづらいんだろうか。
あ、そうですね、
こ
う、はい、そうですね。
あ、なるほどね。特に妊娠中こういう形で気をつけた方がいいですよというようなアドバイスがあれば教えていただきたいんですけれども。
そうですね、うん、妊娠中は、まあ、先ほど言ったつわりとかが起きてきますので、うん、はい、まあ、柔らかい歯ブラシを使っていただいたりとか、はい、まあ、体調がよろしい時に、うん、まあ、ちょっと時間をかけて歯磨きをされたりとか、はい、まあ、そういった生活の中で工夫をして、うん、妊娠期を過ごしていただけたらいいかなと思います、う
ん、
はい。
あと、まあ、その妊娠をされてる時なんかそのもちろん歯磨きもね、しづらいけどするわけでしょうけれども、はい、じゃあ歯茎が弱くなってるから血が出やすかったりもするんだろうか。
あ、そうですね、歯肉が炎症を起こしやすい状況になる方もおられますので、はい、当然ちょっと出血しやすい状況にはなっていきます、
うん、じゃあいつもよりちょっと優しく磨いた方が
そうですね、
いいのかなということでしょうね、はい、あとなんかこう予防の観点からこういったことを気をつけたらいいなっていうのがありますか。
小山先生どうですか。
小山先生パスが行くと思ってなかったんで今スタジオの中にあるみんなびっくりしたんですけど、ちょっと小山先生どうですか。小山先生今休んでました。大丈夫ですか。大丈夫ですか小山先生、はい、結構早かったですよ来るのが、はい、なんかありますか小山先生予防は。まあいいや、小山先生で行きましょう、
はい、まあ今つわりの話が出たと思うんですけど、はいはい、まあちょこちょこね食べるのかなと思うんですけど。
あ、妊娠中は、
妊娠中は皆さんちょっとあれなんです、自分も経験がないので
なんでしょう。だからここ水川先生が、まあ、そうですね、ちょこちょこ食べありますよね。そうです、多分ね、ま
あ、
おそらく
そういうふうにするとね、はい、やっぱりそういう食べ方は、まあ、つわりがない方でもねちょこちょこ食べたりするのは良くないとは言われてます、は
い、あ、
食べると、
うん、
口の中の酸性度が上がるんですよね、
うん、あ、食べ続けるとなんかそうですね、
食べた後が上がるんです、はい、上がるんです、うん、でそのちょこちょこ食べるってことは、うん、食べた後に上がるんですけど、うん、唾液があるので唾液が出てくるので、うん、一旦その下がるんですよね、食べた後時間が経つと、 でそれちょこちょこ食べるってことは、はい、ずっと上がったままっていうことになると、まあ、虫歯になりやすくなるってことですね、
はいはい、
だからちょこちょこ食べるのは実はあんまり良くない、
はい、
つわりでとかちょっとこう食べたくなったりするんですかね、うんうんうんうん、そういう時もちょこちょこ食べないで、まあ、できるだけ間隔を空けて食べるとか、
その方が歯にはいいですよ、
歯にはいいんですね、酸性にずっとなっているとやっぱり溶けていくので、うんうん、虫歯になりやすくなりますから、うん、そういう風にしてもらうとか、あと、うん、ちょこちょこもどうしても食べたいんだったら、うん、食べた後うがいをするとか、
うん、
そうい
う風
にして
、
そうですね、酸性度をちょっと下げてもらうとか、そういう工夫をしてもらいたいなとは思います。
ね、水川先生がすごく勉強になりますという顔で大山先生見てます。そうじゃないでしょ、はい、ちょっと戻した方がいいと思うんで戻しますけど水川先生、だから例えば妊娠してるとちょっとこう、はい、ね、動くのも大変だと思うけど、はい、でも歯医者さんに行くっていうことは別に悪いことではないんですね、はい、
そうですね、うん、積極的に行ってもらって、はい、やっぱりその妊娠中にしなければいけない口腔ケアっていうのはやっぱアドバイスしていただくことが大事だと思います、はい、
じゃあやっぱりそこら辺、はい、妊娠しても定期的な、はい、検診というのは
そうです、ね、
受ければ予防はできますよ、はい、という
そうですね、
ことですね、はい、まあ、今日すべては、ね、お話実はいただいてなくて当日、ね、はい、できれば聞いていただきたいということで、この歯の健康フェア、はい、マタニティ歯科教室ということで、はい、だからもうちょっとこう詳しくいろんなお話を、はい、してくださるということですからね、
は
い、
そうですね、
ぜひ、ね、はい、こちらにご参加いただけたらなと、はい、そんな感じがしております。大山先生大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、大丈夫です。でも生まれた時って子供は虫歯ないじゃないですか。
あ、そうですね。
あれはやっぱり食べるからなるんです
ね、はい、ね、うん、生まれたばかりの子供さんの口の中は虫歯菌は存在しません、はい、
ですよね、
はい、うん、はい、ただやはり、うん、おじいちゃんおばあちゃん、うん、お母さんお父さん、
はいはい、
どうしても愛情を注いでいきますので、うん、はい、まあ、食事の時にスプーンとか食器、うん、などを共有したりとか、
ある、ある、はい、なんか分かるイメージは、うん、
で、まあ、大人の方がこうちょっとこう砕いてやって あげてあげたり、うんうん、まあ、熱いものとかはこうフーフーして、
うんうん、
出してやったり、うん、まあ、ちょっとしたスキンシップによって、うん、虫歯菌はちょっと感染してしまうんですけども、うん、まあ、そういったリスクを、うん、まあ、認識しておくことが大事であって、うん、愛情はしっかり注いでやっていただけたらいいかなと思います。
そうか、だからその時は特に大人たちもやっぱり口腔ケアというか、
はいはい、
そうですね、歯磨きとかっていうのはちゃんとしてあげてる、はい、それが子供を守ることにもしかしたらつながるかもしれないということなんですね、
はい、
いろんなお話、11月14日に聞けるんじゃないでしょうか。歯の健康フェアということでぜひぜひね、倉敷健康福祉プラザいろんなコーナーありますけれどもね、まずマタニティ歯科教室の方にもね、はい、お出かけになっていただきたいなという気がしております。さあということでお届けしてまいりましたあなたのお口を守りたい、今月は倉敷歯科医師会から公衆衛生部理事の大山明乃先生、そして公衆衛生部委員の水川あゆみ先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。